まあ正直大変というかね、素人ではちょっと手に負えないというかね、いうところなんで、SEO 対策っていうのはまあいらないというかね、ちょっとやりようがね、よっぽどのこう専門家になってこないとなかなかね大変っていうのが一つあるっていうのと、あとまあ売り上げを上げるっていうことで言えば、別にね検索エンジン上位に上げないといけないわけでもないというかね、こう SEO になんかこうこだわる人っていうのはもうとにかく検索1位を取るっていうことにね必死になるというか、もちろんそういったことをやらなければいけないね、こうサイトアフィリエイターみたいな人たちもいますけども、普通、私がね、ここで、お話しているような、例えば、こうね、店舗ビジネスをやってるとかね、あと、教育型コンテンツ、教育型ビジネスとかね、やってる方、コーチとかコンサル、セラピスト、カウンセラーみたいな方とか、あとまあね、修行とかも含めてですね、そういった方たちが、別にね、検索エンジン上でね、上位を取らなければ売り上げが上がらないのかって言ったらそういうわけでもないですからね。まあ SEO っていうものは、まあ、基本的なことは僕も抑えてるし、分かってますけども、あまりよく分かってないというかね。うん。で、まあ、あと、ここが大変なのも、こう、Google っていうものがね、もうアルゴリズムっていうものを、まあ、コロコロ変えてくる。最近なんでもですね、EAT とか言われてますけども、まあ、コロコロ変えてくる。だからもうこうね、追っかけるのも大変ですし、で、じゃあ、こう、業者みたいな人にね、こう、頼んで、もう、SEO 業者なんて、ほぼほぼ、こう、あれ、みたいなね。まあまあね、あんまり言えないんですけども、うん。電話営業してくる SEO、もう今はあんまりおれへんのかな、もう淘汰されてるんですけど、一昔前はね、SEO 業者が、まあ、電話営業してくるみたいなね。あんたら SEO できるんやったら上位表示しりゃいいのにみたいなね、とこもあったんですけども、まあまあそれはいいとして、まあ今でもあるのかな、わかんないけども、まあ玉石混交ですしね、うん。9割5分は、あれ、会社みたいなこともね、言われてますし、うん。そうそうそう、だから、こう、SEO っていうものをね、まあ、言ったように、そもそも検索上位にね、上げないと、まあ売り上げが上がらないわけでもないし、まあ広告を使えばいいっていうね、一つ答えあるし、まあ、広告お金かかるやんってね、思うかもしれないですけども、SEO もね、お金かかるというかね、時間めちゃくちゃかかるし、大変ですし、うん。だからま、最低限ね、わかりやすい SEO というかね、要するに、ま、キーワードをしっかりとしてね、そのキーワードに基づいた、コンテンツをしっかり書くっていうことですね。それぐらい、まあ、要するに、検索は質問で、コンテンツは答えみたいなこともね、よく言われますけども、そこが、まあ、あってこその、あと、いろいろ、流行りの SEO、EAT とかね、言われてるようなところか、非リンクの話とかになってくるんで、SEO というものはそういうぐらいで考えていけばいいのかなと。で、これもね、よく言われる、あれなんですけど、まあ、ブログみたいなのもね、ブログは、まあ、情報発信における、まあ、一つの重要な、この、基地というかね、そこが起点になるというところは、先ほども、お話ししましたけども、このね、まあ、ブログを、まあ、よく指導されてる方ね、まあ、最低1日1記事は書きましょうとかね、まあ、よく言われるとは思うんですけども、もちろんね、書いた方がいいっちゃいいんですけども、じゃあ、この、興味のある記事とかね、まあ、読者さんっていうか、あなたの見込み客に対して、こう、興味のある記事でなければいけない。つまり、質の高い記事っていうものが必要になってくるわけなんですね。なんかちょろっとね、200-300 文字ぐらいで、なんか、あなたがどっか、旅行に行ってきましたとかね、そんな記事ばっかりとかね、あと、まあ、よくある芸能人ブログみたいなね、あんな数行のね、こう、何か、今日のはこんな収録がありました。まあ、収録はないか。そういったこととかはね、意味がないというか、そういったもので1日1記事とか満たしても意味がないし、 まあ、要するにあなたの見込み客がね、こう知りたいこととかね、興味があることを書いていかないと意味がないわけなんで、だから、まあ、1日1記事とかね、言われますけども、別にこれもね、それが正しいわけではなくて、質の高い見込み客が欲してるような記事を書かないと、意味がないわけですから、形式的にね、毎日更新したらいいっていうわけでもないわけなんで、ただこのね、まあ一日一記事とか必要って言われるのが一つね、まあ継続っていうものがこう大変だから毎日継続するっていうこともね、習慣化していきましょうとかね、そういった意味合いもあると思うんで、こういったブログとかね、ついついこうサボってしまいがちになるというかね、まあネタ切れとかもよく言いますけども、になってしまいがちだから、まあ一つ一つの毎日毎日、こう、呼吸するかごとくね、書き続けましょうっていう意味合いも込めて一日一記事とかね、まあ言われるわけなんですけども、まず質の高い記事ですよね。そこがあってこその量で、量ですから。ブログ、まあね、これはもうあの YouTube でも同じですよね。YouTube もね、もうね、まあ、コンテンツの、YouTube も、基本はやっぱり量産なんですけども、最近でもね、30動画ぐらいでめちゃくちゃ、チャンネル登録者数何万人、数万人、数十万人おったかな、いうぐらいの YouTube、チャンネルとかもね、見たこともありますし、別に有名人とかがやってるわけでもないしね、YouTuber みたいな、あんな、こう面白おかしいことをやってるわけではないんですけども、結構自己啓発系というかね、しっかりとした、まあ僕が見るのは大体そういったね、ビジネス関係とかね、あと、自己啓発というか、まあ、心理学というか、まあそういったところにまあ興味があるから、そういったところをまあよく見るんですけども、そういったコンテンツで、そういったチャンネルであってもですね、コンテンツが充実していれば、決して別に、何ですか、量産していなくてもですね、よく YouTube でも100動画からが、まあ、スタート、ね、まあ、ブログでも100記事からみたいなこともね、よく言われますけども、まあ、別に、それは、何でしょうかね、こう、まあ、一つ、YouTube とかね、まあ、ブログとかの、こう、コンテンツ提供者の方がですね、教材販売者の方がですね、まあ、そういうことを言わないとですね、何記事書けばいいんですかとかね、動画何個上げたらいいんですかみたいなことをね、やっぱ聞かれますから、どうしてもね、そういうふうに答えているだけで、そういったところが、まあ、あるわけなんで、まあ、この1記事、1日1記事が書かなければいけないとかいう、そういうわけでもないというところで、まあ、そういったものも、要するに販売者側というかね、そちら側の、まあまあ、都合というかね、うん。そんなものになってるんで、質の高いまず記事を書いた上で、毎日書くっていうことが大切だし、で、あとまあね、先ほどの話で、まあ、SEO は別にいいと言ったところで、じゃあ、まあ、広告があるからみたいなこともね、話したんですけども、まあ、広告っていうものをね、やっぱりこう、なかなか使うっていうのは、勇気がいるというか、ね、広告費がね、使ってみたらそうでもないんですけどもね、ウェブの広告っていうのは特にですね、自分でこう調節できますから、例えば1日ね、何本までしか使わないとかね、そういった設定とかも全然できますんで、やってみたらね、別に、そこまで怖いものではないというかね、コントロールできますんでね。だから、まああれなんですけども、やっぱり、個人ビジネスとかね、であれば、あとまあ業種によってはですね、個人ビジネスとかまあ、で、そんなにね、こう、資金がまあ、潤沢ではないというかね、そういった人であればですね、まあ広告費があまり使えないとなれば、やっぱりこうブログみたいなものね、情報発信というものを、しっかり頑張っていかないといけないし、そういったところはですね、まあ一日一記事どころかですね、もっともっと書いていかないといけないかもしれないし。あとまあね、業種によってもですね、そういったブログっていうものを頑張っていかないといけないっていうところもあるというのかなと。でまあ、 ウェブマーケティング、本当のところ、ウェブ集客、本当のところっていうところでね、今お伝えしているね、SEO もね、別に、うん、いらんちゃいらんし、ね、毎日ブログを書かないといけないのかって言われてたらね、別にそうでもないと。これもね、よく言われるところである。で、まあ、プログラミングみたいなものをね、できないといけないのか、HTML とかね、CSS ってみたものをね、こう理解できないといけないのかと言われれば、これもね、別にネット集客、ね、ネットでね、収益を上げるっていう観点からすればですね、まあ、全く必要ないと言ってもいいのかなと。私自身、全然わかんないですし、HTML すら全然わかんないし、こういったものってね、結局ウェブサイトのね、制作とか、あとまあアプリ作ったりとかね、そういったものでまあ必要であるから、ものなので、収益に直結しないわけであるし、あとまあね、今、ウェブサイトもですね、例えばランディングページとかを作るにもね、ツールですよね、があるし、ワードプレスみたいなものをね、使えば十分ですし、まあ、ワードプレスすら使えないっていう人もね、まあ、いらっしゃるかもしれないですけども、ワードプレスもね、別に、まあ、本当にできなければ、外注すりゃいい話ですしね。あと、まあ、ブログっていうものに関して言えばですね、まあ、ワードプレスでやるのか、無料ブログ使うのか、みたいなね、論争みたいなのもあるけども、まあ、どっちでもいいというかね、これも。まあ、ほぼほぼ両方ともね、無料、まあ、無料ブログっていうぐらいですから、アメブロとか、ああいったブログであれば、完全に無料で使えますし、ワードプレスもね、サーバードメイン代ぐらいでね、ほぼほぼ、無料みたいなもんですから、で、こういったものを使うのにですね、別にプログラミングスキルっていうものは必要ないですから。で、まあ、必要であれば、こう、外注、アウトソーシングすればいいっていう考え方でね、いればいいのかなと。じゃあ、どこにアウトソーシングすればいいのかっていうところもね、ランサーズとかね、クラウドワークスみたいなところでね、あと、ま、ココナラとかね、今だったら。そういったところで、ま、何でもやってくれる人は見つかるんで、うん。まあ、別に、だから、HTML とかね、全然できなくても問題ない。っていうところですよね。はい。で、まあ、コピーライティングっていうところ、まあ、私の、専門の分野でもありますし、まあ、熱く語れるところであるんですけど、ここもね、まあ、サクッと行きたいところなんですが、まあ、コピーライティングっていうものもね、もちろん、重要と言いたいところだし、プログラミングとかできるよりかね、こっちコピーライティングできた方が全然いいんですけども、じゃあ、これもね、何かこう、めちゃくちゃ、すごいコピーの、スキルがいるのか、この世界もね、奥が深いんで、やり出したらキリがないというかね、まあ、面白いっちゃ面白いんでね、私なんかもそういった、2010年ぐらいですね、まあ、コピーライティングっていうものを知ってですね、そこからずっとずっと、こう、学び続けている、勉強し続けているわけで、まあ、これもね、もうゴールがないんでね、やり始めたらもうキリがないというかね、なんで、ただね、まあこのコピーライティングっていうとね、どうしてもね、こう、なんか心理学とか、こう、脳科学みたいなものをね、駆使して、こう、人間心理をね、知り尽くして、人の感情を揺さぶっていく。まあそういったライティング技術だと思われている方もね、いるんですけども、だからこそね、まあそういった習得が大変だっていうね、ことも言われますけども、別にね、そこまで必要はないというかね、うん。まあね、ネットで収益を上げるためにっていうのは、まあ、コピーライティングスキルっていうのは、もちろんあった方がいいわけなんですけども、でも、よくね、まあ、必須だとも言う人もいますけどもね、別にね、ここもね、まあ、これも先ほど言ったように、ランディングページとか、書けなければ、セールスレターとか書けなければね、コピーライターに書いてもらったらいいわけですし、うん。先ほど言ったような、こう、心理学とかね、脳科学を、こう、駆使したね、コピーライティングなんかも全然いらないしね。逆にね、こういったものをね、めちゃくちゃ使ったコピーってめちゃくちゃうさんくさいですからね。ちょいちょい見かけますけども。そういったものじゃなくてね、あなたの、こう、商品、サービスっていうものをね、しっかりと自分でまず分かってですね、それを、 わかりやすく伝えるっていうことですよね。まあ、コピーライティングというのはコミュニケーションスキルとも、同義なとこもありますから、わかりやすくね、相手に伝えるっていうことができれば、別にね、コピーライティングっていうものが卓越していなくてもですね、全然問題ない、と思います。ね。で、まあ、ウェブマーケティングでね、本当のところというところで、まあ、お伝えしている内容で、ホームページっていうものが、じゃあ、いるのかっていうところね。まあ、先ほども言ったホームページとかブログとかね、LP の違いっていうものをね、まあ、分かっていれば、まあ、ホームページなんかもね、別にいらないっていうかね、コーポレートサイトっていうことで言えば、別に、ここで、私が対象としている方たちですね。まあ、個人でやられている、それこそサロン経営者とか、まあ、整体院とかね、治療院みたいなとこの方。まあ、整体院とか治療院とかでしたら結構ね、しっかりとしたページ今作ってる方もいらっしゃるんで、うん、まあまあ、でも、なんていうかね、こう、集客できるようなページになってないとね、意味がないっていうかね、自分たちのネット上の名刺であって、そこにしっかりとコンテンツをて、ブログと、こう、なんていうかな、サイト、コーポレートサイトのこう中間みたいな感じでですよね、ちゃんと更新型にしているかっていうところですよね。まあ、ホームページ、企業とかのホームページっていうのは大概もう、なんていうかこう、ただ、そこに存在するっていうだけでね、更新とかも全然されてないわけですから、しっかりとした更新をされるページである必要があると。そういった、こう、ネット上から集客できないとね、意味がない。だから、例えば、ツーカラムとかでですね、いうページを作ってですね、ランディングページとのこの、融合型みたいなね、やり方の、この、ホームページというかね、いや、ちょっと伝わってるかな、難しいんですけども、ブログ用のように、こう、まあ、更新型にして、で、ランディングページで一枚もののね、ページも作れて、みたいなね、そういった、こう、テーマというかね、テンプレートもありますから、そういったものを使っていく、ホームページだったら、まあ、いるんですけども、コーポレートサイトみたいな、でしたら、いらない。っていうところですよね。ここで言いたいのは。だから、集客できないと、意味がないと思います。個人ビジネスであったりとか、する場合では。で、まあね、そういった時には、まあ、コピーライティングとかね、あと、まあ、デザインとかも必要にはなってきますけども、まあ、このあたりもね、外注できますんで、っていうのは、まあ、お伝えしたところなんですけども、そんな感じですかね。で、ネットから、こう、稼ぐためには、まあ、セールスレターですよね。まあ、コピーライティングの話にも通じる部分なんですけども、縦長のセールスレターがないと、まあ、ネットから稼ぐことができないのか、みたいなこともね、一つ言われるところではあると思うんですね。まあ、ランディングページとセールスページの違いっていうものをね、先ほどもお伝えしましたけども、ランディングページっていうのはオプトインページであって、メールアドレスを登録してもらうページ。セールスページ、セールスレターっていうのは商品を販売するページのこと。で、まあ、どちらもね、基本的にはワンカラムのね、縦長、長いページになっていることが多いんですけども、商品とかね、サービスを売る場合、ネット上で売る場合は、こういったね、こう縦長のページでやられることが多いと。まあ、もちろんね、そのページの方が売りやすいから、売れやすいからっていうのは当然あるんですけども、でこのページを書くっていうのはね、正直まあ大変ですし、だからこそまあ僕らのようなもうコピーライターもいるわけですし、コピーライティングスキルっていうものはもちろん、このセールスレターっていうものを書くにはまあ必要にはなってくるんですけども、じゃあ、この、セールスレターを書くために、が必須なのかっていうところですよね。まあ、正直ね、すごく大変ですから、コピーの知識もいるし、そもそもね、長文ですし、あんなページね、書けない、あんな何千何万文字みたいなの書けないっていう人もね、いらっしゃると思いますし、私も初めはそうでしたけども、 一昔前でしたらね、やっぱり必要だったんですね、このページっていうのは。やっぱり、ネット上で販売していくってなったら、どうしてもそれしかなかったっていうところが大きいんですけども、で、今はね、もちろんあるには越したことはないんですけども、必須とまでは言えなくなってきたなと、私は、まあ、思っているわけなんですね。なぜか、その答えはっていうところで、まあ、個人のね、ビジネス、まあ、コーチ、コンサルタントとかね、まあ、事業、カウンセラーとかね、まあ、あと占い師の方とかね、要するに、まあ、自分のね、こう、問題解決ビジネスとかね、教育型ビジネスやられてる方はですね、自分の商品とかね、こう、商品をね、もう販売できる、こう、プラットフォームっていうのがね、結構増えてきたっていうのがあるんですね、一つ。例を言いますと、まあ、ココナラとかね、ストア化みたいなところとかね、あと、まあ、タイムチケットみたいな、スキルシェアサービスですよね。うん。で、あと、まあ、物販系でしたらね、実際のものを、先ほどはね、無形のサービスになってくると思うんですけども、実際のものをね、売りたいんでしたらね、まあ、一昔前でしたら、今でしたらね、こう、無料で使える、ね、ネットショップとしてですね、ベースとかね、まあ、CM も打たれてるんで、知ってる方も多いです。多いとは思うんですけども、まあ、ベースとかね、まあ、ストアーズ .jp とかね、もう増えてきてるし。で、こういったストアーズ .jp とかでしたらね、まあ、最近ではこう無形サービスのこう決済システムとしてね、まあ、利用する人も増えてきていますしね。販売プラットフォームっていうのが増えてきた、個人がですね、使えるっていうのがありますし、あと、まあ、決済システム自体もね、それこそ、一昔前でしたら、まあ、無形サービスでしたら、インフォトップとかね、インフォカートみたいなところとか、あと、ペイパルみたいなね、独自決済しかなかったのが、今、sod.jp も使えるとかね、いうところもあるし、あと、スキルシェアサービスもね、使っていけるというところで、この決済もね、楽になってきてるというところもあって、別に、縦長のセールスレターだけで売る、必要もなくなってきてるな、というところですよね。そういうところになってきます。で、まあ、ここまでのところでですね、まあ、全体像とかですね、あと、まあ、ウェブマーケティングっていうところのね、本当のところというか、まあ、皆さん、こう、いろいろな立場で、言われますから、ブログは毎日更新しないといけないとかね。まあ、それはね、ブログ集客っていうものを、の教材を売っていたりとか、コンサルをしてられている方はそう言うと思うし、SEO 関連のお仕事をされているとか、であれば SEO はもう、当然、大事だと、当然言うと思うんですけども、フラットな目で見てね、私は必要、そこまで重要、は低いなと思って、ここで本当のところをお伝えさせてもらったというか、何がじゃあ、こう、収益を上げるために必要なのかっていう、その観点からですね、お伝えしていると。で、じゃあ、そこでね、まあ、全体像もある程度分かって、何が本当か嘘かっていうところね、のところも分かったところで、じゃあ何をやっていくのかっていうところをね、まあ、具体的にちょっとお伝えしていきたいと思うんですけども、